Hello everyone, it's Akari from Nihongo For You. This is a podcast for Japanese learners. If you don't understand the Japanese well, please rewind and play it again. I've posted a Japanese and English script on my website, so please go to nihongoforyou.com if you want to check it. 皆さん、こんにちは。日本語 For You のあかりです。元気ですか?日本料理には欠かせないある味覚、何だと思いますか?うまみです。うまみは甘み、酸味、塩味、苦味と並ぶ第五の味です。味を説明するのが難しいですが、出汁のような深い味として説明できると思います。今日はこのうまみとうまみをめぐるある論争についてお話しします。うまみは1908年に日本の科学者によって発見されました。昆布のグルタミン酸がおいしい出汁の秘訣だということがわかったんです。日本料理では料理にうまみを加えるために昆布やその他の食材から取った出汁をよく使います。うまみはどんな食材に使っても風味を高め、料理に深みを与えます。ただ、このうまみを手作りするのは時間と手間がかかるんです。そこで、食品メーカーはこのうまみをより手軽に家庭で味わえるようにとある調味料を生み出しました。それがうまみ調味料 MSG です。うまみの話をするとき、避けて通れないのが MSG です。アルファベットが並んでいて、なんだか怪しそうだと思う人もいますよね。これは、グルタミン酸ナトリウムの略です。この MSG が多くの議論を呼んでいます。その引き金になったのは、1968年にイギリスの医学雑誌 The New England Journal of Medicine に掲載されたチャイニーズレストランシンドローム中華料理店症候群というレポート。中華料理を食べた後に頭痛や発汗、しびれなどの症状が起きているという報告でした。そのレポートの中には、中華料理に多く含まれるグルタミン酸ナトリウム、つまり MSG がその原因の一つの可能性があると書かれていたんです。でも結局、その後の実験によってMSG と症状との関連は証明できないという結論になりました。また、国連食糧農業機関と世界保健機関は1970年代から何度も審査をして、1987年には MSG は1日の摂取量を制限する必要がない安全な添加物であると発表しました。その怪しげな名前や過去の騒動から使いたがらない人も多い MSG ですが、上手に使えば料理の強い味方になってくれます。例えば、癖のある食材を使いたいときや、子供に苦手な食材を食べてもらいたいとき、MSG を効果的に使うと、その食材の癖が抑えられて、食材がもともと持っている良い風味が楽しめます。また、MSG を取り入れることで、料理に 塩やその他の調味料をたくさん使わなくても済みます。MSG には同量の食塩と比べて3分の1ほどの塩分しか含まれていないので、味が薄いと感じることなく減塩ができるんです。忙しい現代人の強い味方の MSG。使いすぎには注意して上手に活用していきたいですね。
日本語 for You has a support service. This is a system through which you can support my activities by paying a fee every month after registering on my website or on Apple Podcast. You can enjoy bonus content of my podcast, which is posted more frequently. Thank you very much for listening.